ご神君、一つ、用心せよ。我が心の鬼が我が身を責めるぞ。自分自身、心身ともに助かることのための信心であれば、心の鬼は出番を失う。自分自身、心身ともに助かる。ことのための信心であれば、とおっしゃっておられますが、心身ともに助かる。心も身もですね。身も心も助かる。ということですね。この、助かるとか、助けてもらう。と申しますけれども、いわゆる自分の身ですか。これは、やはり物理的に何か人様から助けてもらう。そしてそこに助かる。という助かり方がありますね。この、例えば重いものを持ち上げようとするけれども、自分の力ではとても持ち上げることができない。そこに力持ちの人が、例えば、お相撲さんが通りかかって持ち上げてくれたと。まあ何か昔テレビのニュースで言ってましたね。自動車が側溝にはまって、そのどうしようもなくなったと。そこに相撲取りさんが何人か通り合わせて、それを持ち上げて、その側溝から出して普通の道に戻してくれたという、まあ美談として、取り上げられてありましたけれども、いわゆる持てないところのものを誰か持てる人が持って持ち上げてくれる。また高いところにものが乗っている。自分の背丈ではとても届かない。そこに背の高い人が通りかかってそれを取ってくれる。といったようなそういうまあ物理的にどうしようもないというものをできる人が助けてくださる。まあそうですね。泳ぎなどもそうでしょうかね。私も泳ぎはあまりできませんが、まあ5メートル10メートルぐらいは泳げるかもしれませんが、まあほぼ金槌と一緒ですね。ですから私が例えば川であったり海であったり、まあ、池であったりそういうところに落ち込んだら溺れてしまうわけです。そういう時には泳ぎができる人が飛び込んで助けてくれる。いわゆる物理的に誰かの手伝いできる人ができない人を助けてあげる、また助けてもらうというそういう助かり方がありますね。これは私どもの心がどうこうしたからといって、まあそこに神様がこうしてくださって、いわば力持ちの方を差し向けてくださり、あるいは泳げる人を差し向けてくださり、背の高い人を差し向けてくださり、そういう私どもの心に神様が、天地金の神様がこうしてくださって、できる人を差し向けてくださって、助けてくださる。という働きはまたあるのかもしれません。そういう、そこに神様のお働きを感じていけばありがたいことですけれどもね。たまたま相撲取りさんが通りかかったと、たまたまにしてしまうのか、あ、これは神様が助けようとして、相撲取りさんを、まあ、連れてきてくださったのだ。力持ちの人を寄せて、引き寄せてくださったのだ。泳げる、泳ぎの上手な人を、そこの場に居合わせて、神様が送り合わせをくださったのだ。と、その力持ちの人や、背の高い人や、泳げる人に助けられた。という意識から神様が助けてくださった、神様がその人たちを運んできてくださった 連れてきてくださった、そして助けてくださったという頂き方ができるようになれば、より一層ありがたいことですけれども、そういういわゆるフィジカルというのでしょうか、身体的、具体的にその物理的というのでしょうかね、そういう助かりようというものがあります。これはやはり物理的に何かをしてもらわねば助かりようのないものですけれども、もう一つ厄介なのは心ですね。心で、その心が変わらないと助からないという助かりようがありますね。まあ心の悩みというようなものでしょうかね。その助からない、助かることはできない元をよくよく尋ねてみれば、それは自分の心にあることに本当は気づかなければならないのですけれども、なかなか気づかない。どこに助からないのか、それは自分の今ある現状というのでしょうか、それを受け入れることができない、そこに助からない元があるわけですね。まあこれが例えば重いものを持てない、重いものを持てないからもう仕方がない、なんとか持ち上げたい、しかし持てない、その持てないという現実を受け入れることができて、その持てないものを持ち上げようという心がなくなってしまえば、それはそれでそこに助かりがあることになりますね。また手の届かない高いところにあるものを取ろうとする、自分の背丈では届かないというその現実を受け入れることができない、だから何とか取ろうとする、もし自分の背丈がそこに届かないものであるということの現実を受け入れ、取ろうとすることをやめたら、なるほど、それで助かりがそこにまたあるのかもしれません。しかしこの厄介なのは溺れた時ですね。水の中、池の中にはまって溺れてしまっている。泳げないという自分があるわけです。その泳げないという自分を受け入れて、これは死ぬしかないのだなと、まあ生きるということを諦めて、死んでも構わないということになったら、そこにまあ助かりがあるのでしょうかね。これはちょっと異論があるところかもしれませんね。いろんな意見があるでしょうね。その溺れる、泳げないという自分を受け入れる、それでよいのかと、そしたらもう沈んで、それこそおぼくれて死んでしまうではないか、元も子もないではないかというようなこともありましょうから、何もかも自分を受け入れるということが、それは助かり者にもないではないかと。もし自分が泳げないということを受け入れてしまったら、それは死んでしまうことだから、もうそこには助かりはないではないか。やっぱり助かるというのは命が助かるということだろうから、これは受け入れるということが良いのか悪いのか、ちょっと問題だと問題されるところでもありましょうね。今の私にはそれは分かりません。そこの泳げない、例えば溺れていて泳げないという自分に気づき、まあその泳げないという自分を受け入れる、そしたらそこに助かるのか、これはちょっと難しいところですね。まあ難しい問題は、分からない問題はたくさんあります。世の中には何もかも問題が解けるというものではない。わからない問題はまあ横に置いといて、また次神様が教えてくださる、私どもの心が育つことに伴って ご教導をくださる。矛盾ということを師匠がおっしゃっておられましたが、その心が育っていないから矛盾が矛盾なのだと。もし心が育てば矛盾はなくなるとおっしゃっておられましたが、私どもの心が育たないからわからないということはたくさん多々あるわけですから、わからないときはわかるように心が育つときまで待つしかありませんね。もう一つのいわゆる助かるということに戻しますけれども、助かりようがない。なぜ助からないのか。それはその現実を受け入れることができないからだということでありますね。大抵の場合はそうですね。私どもが右になればよい、左になればよい、ああ、あればよい、こうあればよいと思っているけれども、その通りにことが運ばない。そこに助からない私があるわけです。例えば大学受験などでも、あの大学に合格したいと思っていたけれども合格できなかった。そこに合格できなかったという自分の思い通りにことが運ばなかったというところに助かりがないわけです。心に悩みがある、まあ心にしこりができるというのでしょうかね。もしその助かり、合格できなかったという事実を、これは私に力がないのだと自分の実力を受け入れることができたならば、これはまだ勉強が足りなかったのだとその現実を受け入れることができたならば、心に平安が訪れることでしょうけれども、どうして受からなかったんだろうかと、まあ言ったような、ただ闇雲に受かることだけを願う。そしてその思い通りにならなかったことに悔やむというのでしょうかね。いわばその現実を受け入れることができない、そこに助かりようがない、助かっていない、助かれない私があるわけですね。ではその助かるためにはどうすればよいのか。現実を受け入れることです。ある方が、今あるところで咲きなさいといったようなことをおっしゃられた、何か書物に書いてあったと聞いたことがありますが、そういう今あるところで咲くという今を受け入れることができたら助かることができますね。なぜ今を受け入れることができないのか。それは私どもに、ああ、あったら、こうあったら、という思う心がある。いわば、ああ、ありたい、こうありたい、ああ、あったら、こうあったら、といったような牙城ですね。また、あれが欲しい、これが欲しい、というものが手に入らない。という、その手に入らないという現実を受け入れることができない。外国に固まっているからですね。ですから、牙城を取る、牙欲を捨てるということは、私どもが助かるということのための大変な条件でありますね。牙城が取れない、牙欲が離せない、そこに助かりが得られないということになります。もし助かりたいと本当に願うならば、これは心の助かりですね。牙城を外すことです。牙欲を捨てることです。そうしなければ助かりようはありませんね。その牙城を外したり、牙欲を捨て去ったり、というその、まあ、どうやってそれを捨て去るかということですけれども、これは一つには神様の願いに生きるということ。あ、これは、牙城だ、牙欲だ、神様の願いに生きようとする、自分の願いに生きるのではない、神様の願いに生きようとするところに 牙城牙欲というものに気づくようにもなりましょうね。その牙城牙欲が救われないもとになっているというそのまずは自分のこれが牙城でありこれが牙欲であるということに気づかせてもらうということが大切ですね。牙城を取り牙欲を捨て去る、そしたらそこに助かりの世界があるということは分かっていても、その牙城牙欲であることになかなか気づかない。まずは、あ、これは私の牙城だ、これはわがままだ、これは私の牙欲だということに気づかせていただくおかげをいただかねばなりませんね。それはどこから気づかされるのか、成り行きですね。成り行きを見ることによって自らの牙城牙欲に気づかされることがあります。まあとにかく信心して自分の心を見つめるということが大切ですね。それはもちろん神様の心を見るということです。神様の心を見ることによって自分の心に気づかせてくださるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。